先週末から関東地方は雨が降り、乾燥が和らぎ、気温も少し上がり、穏やかな日となりました。皆様には引き続き風邪や感染症に気をつけられ、体調には十分に気遣われてお過ごしいただきたいと思っております。寄り添うという言葉を聞きます。また使われています。困っている立場にあるとき、誰でも忘れないでほしい、寄り添ってほしいと願います。それに応えて励ましを与える言葉です。また力強く、そして温かい言葉です。広辞苑によれば、寄り添うとはぴったりとくっつくの意味だそうです。そこから寄り添うことは、相手の気持ちに共感して、自分の気持ちと相手の気持ちを合わせることとも言います。寄り添うことのできる人は、相手の話をよく聞く人だそうです。私は不適格です。すぐに自分の考えを挟み込み、勝手に説明しだしたり、自分の考えに従わせようとしてしまいます。そのまま聞いて、受け止めてあげられないのです。忍耐がないのです。寄り添うことから、助け合う、協力し合う、支援する、こうしたことが始まっていきます。私にはなかなかできないことです。しかし、求められる人には、真に寄り添うことができるようになりたいとは願っています。相手が寄り添われていることを熱く感じながら、でも寄り添う人は見えないほど控えめということでしょうか。聖書の中にイエス様が語られたこのような言葉があります。復活されたイエス様がいよいよ弟子たちの見ているところで天に向かわれる時でした。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いつも共にいるとお約束なさいました。弟子たちはその時、圧迫するユダヤ人に取り囲まれていました。お従いする主イエス様は天に挙げられ、自分たちは残されてしまいます。取り巻く環境は厳しいものです。イエス様はもう目には見えません。しかし、いつも共にいると約束されました。弟子たち、そして後にその仲間にパウロが加えられます。彼らはイエス様がいつも共におられるから、キリストの福音を述べ伝えることができました。イエス様が寄り添ってくださるから、多くの民族の人々に近づいていき、福音を分かち合うことができました。前進することができました。今日も聖書の恵みの言葉を味わい、そこにある約束と希望を皆さんと一緒に私たちのものとして預かりたいと願っております。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の水曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様がパウロを通して私たちにお示しになられる恵みを受けたいと思います。最初に、共におられるのは憐れみ豊かな神様です。4節です。しかし、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によってとあります。 私たち人間はどう生きてきたのでしょうか。神様との本来の平和な関係を切ってしまいました。自分の生き方は自分で決めるとしました。自由になったはずでした。しかし神様との関係を崩してしまうと、人間関係も信頼を失い、険悪なものに、そして対立するものに変わってしまいました。求めた自由はそこにはありませんでした。むしろ不安な閉塞する世界、暗黒の社会に捕らえられてしまいました。神様にはご自身に背を向けた罪への見怒りがありました。ところがです、その怒りを私たちには向けられませんでした。身代わりを立てられました。神の御子イエス・キリストです。私たちには神との関係が回復される救いの希望と命の光が差し込んできました。憐れみ豊かな神様が共におられたからです。それを表す御言葉があります。こうあります。しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。私たち罪人はそのままで許されました。代わりにイエス様が十字架で裁かれました。私たちと共におられるのは憐れみ深い神様です。次に、共におられるのは命を捧げてくださったイエス様です。五節にこうあります。罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。私たちをイエス・キリストと共に生かしてくださいました。そしてこうも言います。あなた方の救われたのは恵みによるのです。そのイエス様の恵みが悲惨な状態にいる私たち人間を救い出そうとしてくださいました。私たちが罪禍の中に死んでいた時でさえも、神様の愛は私たちに近づいてくださいました。聖書にこうもあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。そして私たちをキリストと共に生かしてくださったのです。キリストは罪のために苦しまれ、そして罪のゆえに神との交わりを妨げた生涯をご自身の死によって取り除かれました。そして復活によってキリストは死に対する勝利を表されました。私たちは罪が許されたことで神様との関係が健全な関係へと回復されました。イエス様と共にです。こうも言っています。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。イエス様と共にです。ここでも言っています。6節にはこうあります。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。共に復活させてくださり、共に天の王座にまでつかせてくださいました。私たちは生かされただけでなく、よみがえらせられ、そしてなんと 天の王座に座らせられたのだ。パウロはこう語っています。ですから私たちはその時を今から待ち望んで参りたいと思います。イエス・キリストと共にです。そして、救われたのは共におられる神様の賜物です。八節にこうあります。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。エフェソの人々に、また私たちが救われたのは、あくまでも恵みのゆえです。とパウロは宣言します。私たちが救われたのは、自分たちの何か持っているものでもなく、何か成し遂げたことでもありません。神様が我々を救われたのです。ただ、憐れみ豊かな神様が一方的に自発的なご好意からなさったことです。それを恵みと言います。私たちは日々渇きを潤すために水道の蛇口をひねり、水を受け、飲み干します。夏の暑さの中では命を吹き返す思いです。それは水源地であるダムや川から水が流れ、浄水場から配給される水道管で受け取ります。神の恵みが満々たる大水源なら、信仰はその水を有効正確に実際に配給する水道管となります。そしてこの信仰も実は神様からの賜物なのです。神様が出さるものなのです。この救いの働きは完全に神様の働きです。そしてそこには神様の無限の愛の賜物があります。その恵みを受ける人間の側の行為は信仰によってという言葉で表現されています。しかし、この信仰も神様の支えによって私たちはいただいていることになります。この信仰が働くのは、むしろ私たちが十分な時ではありませんね。必要を覚えたり、弱さを感じたり、そして心の虚しさを覚える時に起こってきます。神様に立ち返り、神様が与えてくださるものを、また主イエス様を喜んでお迎えしようとすることに働きます。パウロはこの救いを、徳を積むことでもない、自分の努力によっても得られるものではないと言っています。恵みのゆえに、信仰によって与えられる救い、自らの力によるのではなく、神の賜物です。この言葉をこの今日の箇所で加えています。共におられるのは、憐れみ豊かな神様です。共におられるのは、命を捧げてくださったイエス様です。救われたのは、共におられる神様の賜物です。イエス様はおっしゃいました。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。振り返りまして、新型コロナウイルス感染症が、隣の国、中国武漢で検出されたのが3年前の2019年12月でした。日本で感染者が確認されたのが翌年の2020年1月でした。今もさらに新しい変異株が発生し、第8波にあると言われています。感染予防、防疫だというようなことで社会や世界の優先事項となって、教会だけでなく 人の集まりは制限されてまいりました。そのような事態は予測せずに、2019年教会標語を教会で定めて今日に至っています。励まし合い、祈り合う教会です。この特異な環境の中で、教会の皆さんと少しでもこのことが果たせたら幸いだと思っています。皆さんにはそれぞれのご負担がある中で、表でまたそして陰で多くの労苦と忍耐の尊い働きが捧げられてまいりました。心からお一人一人に感謝いたしたいと思います。そしてこのことも気づかされています。これは私たち自身の力ではありません。教語の御言葉にはこうあります。コリント第2の手紙、コリント信徒への手紙に13章11節です。兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そしてここからですが、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。愛と平和の神様が私たちと共にいてくださるとあります。共にいてくださったのは愛と平和の神様でした。神様に感謝と賛美を捧げたいと思います。そして新しい年度には新しい教会標語を選び、歩みを進めたいと願っています。このことのために祈っております。そして皆さんと共に歩んでまいりたいと願っております。皆様に、そしてご家族皆様に、主イエス様からの平和、平安が豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。私たちが病にあるとき、困難にあるとき、いつも共におられ、癒し、慰め、乗り切らせてくださいましたことを感謝いたします。イエス様が私たちのために、私たちが負うべき咎や痛み、それを身代わりに引き受けてくださり、十字架で命まで犠牲とされた深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに立ち返り、御子イエス様をお迎えいたします。私たち教会が愛と平和の神様が共におられる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。